武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻4、秀吉との攻防。3、厳冬、1ヶ月半で往復、謎多いさらさら越え。名将にドラマあり。佐々成政で言えば、真冬の北アルプスを踏破したと伝わるさらさら越えをたくさんの方が思い浮かべるに違いない。各有筆者もその一人である。織田信雄と徳川家康に協力を頼むべく、深い雪に覆われた立山連峰を越え、現在の静岡県浜松市浜松へ赴いたが断られ、虚しく富山まで戻ったと語られるさらさら越え。その僧侶は早く江戸時代から大衆向けの絵本や浮世絵版画などで取り上げられ、多くの人の知るところとなっていた。だが当時の登山知識と装備で厳しい寒さの頃の立山を本当に越えることができたのか、別の道筋を用いたのではないかと、ルートが常に議論を呼んできたのも確かだ。そもそもスケジュールに関しては、いつ富山を出てどのくらいで往復したのかなど謎が多い。そこでまずさらさら越えの行程をたどってみよう。本能寺の変のあと、家康と越後の上杉景勝は現在の長野県信濃をめぐって激しく争っていた。こうした中、成政は天正12年1584年と推定される12月5日付の手紙で、共同で景勝を攻める守備を申し合わせるために家康のいる浜松へ使者を使わしたと報じている。したがってまだ成政本人は富山におり、出立はこの日よりも後と見てよい。一方、23日までに自ら家康と会っているようで、5日以降に富山を立ち、23日には浜松へ着いていたと考えられる。遅くとも18日間に満たないスピードで赴いた計算になるから驚きだ。 家康の家臣松平家忠は自身の日記家忠日記の12月25日上に、越中のさっさ蔵之助、浜松へ越候、吉良に信勝様、お高野に御座候、御礼申し候、迎えにて振る舞い候と記す。成政は浜松へ立ち寄った上で、現在の愛知県西尾市吉良で鷹狩りに興じる信勝のもとへ向かい、返した後の25日に家忠から歓待されたらしい。東大記によれば、成政は信勝と対面した後すぐに帰路へ着いたという。よって吉良に着いたのは25日ないしその前日ごろと捉えてよい。吉良からの帰り道に家忠の居城、現在の愛知県幸田町福王津で供を受けたのである。家康にとって成政は少なくとも招かれざる客ではなかったのだ。では富山へ帰ってきたのはいつか。近年新たに見つかった成政が村上義長に送った書状が手がかりとなる。翌年とみられる正月21日付で、わざわざ義長が成政を迎えに行き、年頃にもてなした上に途中まで送ってくれたことに対して感謝の念を示した手紙だ。取り急ぎ使いを送ると伝えており、無事に帰りつきすぐに出した礼状と思われる。つまり21日もしくはその直前に富山へ戻った可能性が高い。要するに12月5日以降のある日から正月21日頃までというわずか1ヶ月半で富山と浜松、吉良を往復し、信勝と家康に対面したのだ。現代の新暦で言えば1月中旬から2月下旬にあたる。真冬に日本海側と太平洋側を急いで行き来したストーリーは紛れもないノンフィクションだったのだ。振り返れば、秀吉に和を求めるべく金沢城へいきなり乗り込んだ件もそうだが、追い詰められた時の成政はどうにも他人任せにしておけず、自ら突っ走りやすい性分だったようだ。それにしても一国を治める大名らしからぬ豪気果断な行動力にはただただ脱帽するばかりである。かかる勢いで冬の立山を踏破したのだろうか。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者さっさ成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。
you.